特集救世主ヒーローはすぐそばに4ページ。近年よく耳にする介護人材不足という言葉。高齢化が加速し、介護を必要とする人が増える中で、深刻な課題の一つです。専門職じゃないと、と思われがちな介護ですが、家族による介護もあれば、介護サービスには家事のような生活援助などもあり、実は意外と身近な存在。人材不足解決するのはあなたかもしれません。日常のちょっとしたことが負担。体の状態に応じて受けられる介護サービスは様々です。介護認定を受けた3人に1人以上が必要とする掃除、買い物などの日常生活の支援の現状を利用者の声を通して考えます。参考、厚生労働省介護保険事業状況報告。体以外は元気なんやけど、献立を考えたり、針に糸を通したりはできます。でも、重いものは洗濯物が限界。買い物をお願いできるのは本当に助かってます。市内に住む94歳の女性。2年前までは手押し車を使って自分で買い物に行っていました。しかし、足や肩を痛め、長時間の歩行や荷物を持つことが困難に。現在は週に1回の買い物支援を受けています。一人暮らしやからしっかりせなあかんと思っているんです。でも、体だけはね。訪問介護サービス利用者の多くが利用する日常的な家事などの生活援助。要支援に相当する人であれば、生活援助だけで自立した生活が続けられる人もいます。生活援助の利用者は市内でも多数。一見すると介護とは感じづらい家事支援ですが、利用者の皆さんの自立した生活を維持するために必要不可欠な取り組みです。森本澄子さん宅で家事支援を行う坂本さん。週1回、45分間で1階の部屋を掃除します。体全体を使う掃除は足腰への負担が大きく、自力では難しい森本さん。世間話なども行いながらの支援に、坂本さんが来てくれると、掃除も会話もできて嫉妬する、と笑顔が生まれます。写真が4枚あります。説明1、坂本さんが玄関のドアを開けて入ります。2、森本さんと坂本さんが会話しています。坂本さん、今日もよろしくお願いします。体調にお変わりはないですか？森本さん、いつもありがとうね、と吹き出しがあります。3、ダイニングで森本さんは椅子に腰掛けて、坂本さんは掃除機をかけています。4. 買ってきたものを説明するホームヘルパーの北さん。1週間分の品物は10種類以上に上ります。写真終わり。ますます高まる介護需要。2025年、団塊の世代が一斉に後期高齢者になります。一般的に75歳を超えると、大幅に増えるとされる要介護認定者。2030年には要介護認定者数はピークを迎える予測です。介護サービスの利用が増えると必要になるのが介護人材。本市も人材確保やその人がその人らしく自立した生活を続けるための介護予防教室などの取り組みを行っていますが、 まだまだ介護人材は必要です。必要な時に必要な介護を安心して受けるために、今できることを考えてみませんか？グラフがあります。全国の介護職員と要介護支援認定者数。出典、厚生労働省、介護職員数の推移。説明、全国の介護職員と要介護支援認定者数の推移を表した折れ線グラフがあります。介護職員、2000年54万9千人、2010年142万7千人、2019年210万6千人、要介護支援認定者、2000年244万人、2010年498万人、2019年667万人。介護職員は緩やかな右肩上がりですが、要介護支援認定者は急激な右肩上がりです。グラフ終わり。今さら聞けない介護保険の基本。そもそもどんな制度？介護が必要になっても安心して自分らしく暮らせるように、介護の負担を社会全体で支え合うことを目的にしています。運営は市区町村が行い、40歳以上の全員が加入者、被保険者で、介護が必要となった時にサービスを利用できる仕組みです。制度は公費と加入者が納める保険料で運営しています。介護の認定ってどんなもの？介護認定は被該当を含む8段階で決定されます。要支援か要介護の認定を受けると、個人の状態や環境、本人の意向に基づいたケアプランが作成され、必要なサービスが受けられるようになります。要支援、自立可能だが何らかの補助が必要。度合いは軽い1と2です。要介護、常時介護が必要な段階。要介護の度合いは軽いから重いの1から5です。以上、介護保険の基本終わり。
自分のためにも介護を知る。人材不足と分かっていても足を踏み入れづらい介護の世界。そんな常識を変えようと、介護される人、する人が幸せになれる介護を広める一般社団法人、幸せ介護創造ファクトリー代表理事の高山明彦さんに話を聞きました。高山明彦プロフィール。一般社団法人、幸せ介護創造ファクトリー代表理事。介護福祉士養成施設の教員や大手介護事業所の人材育成部長も歴任。生駒市が開く介護の入門的研修講師8ページ参照。著書に利用者にも介助者にも安心快適な介護技術中央法規出版株式会社など。プロフィール終わり。介護は誰しもが関わるもの。周りに介護が必要な人がいないので、介護人材不足は関係ない。本当にそうでしょうか。親や祖父母、配偶者、兄弟など、介護はいつか必ず経験します。自分自身ももちろんそうです。事故などで障害を持つ可能性も考えると、現在、介護に関わる人は自分の数歩先を歩いている先輩のようなもの。決して遠い存在ではありません。したい、 されたい介護を。そうなった時に重要なのは、介護したい人を介護できる、介護されたい人に介護されることではないでしょうか。利用者は家族、ましてや他人に好んで着替えや排泄処理などをされているわけではありません。介護は利用者の思いが大事だと思うんです。私たちが知識や技術を身につけておけば、介護を受ける人の思いに寄り添えるのではないでしょうか。介護したくても体力的にと考える人も多いかもしれません。しかし、技術次第で大きな力を使わなくても介護は可能です。相手は物ではなく人。関節や重心などを意識すれば、相手の力も利用し、持ち上げずに介護もできます。無理だと諦める前に、介護をしたいと思った時にできる技術を、初歩的なものでも身につけてみてほしいですね。写真があります。技術次第で数十キロの体重差でも少しの力で介護可能に。写真終わり。介護が受けられる未来へ。2035年に訪れるのは、年間約170万人が亡くなる多死社会。看護師や介護職が足りず、約40万人が看取り難民になるとされています。仕事にしている専門職だけでなく、地域や家族がもっと介護への理解を深めれば、状況も変わるのではないでしょうか。家族介護や生活援助などをする中で、本格的に介護の仕事を始める事例も聞きます。介護を当たり前に受けられる社会へ、まずは一歩踏み出してみませんか。データで見る介護と家族。出典。生駒市高齢者保健福祉計画第8期介護保険事業計画。1. 困った時に相談できる人や窓口。これまでできていたことができなくなるなど、困ったことが起きた時の相談先として、過半数を超えたのは、同居家族と別居の子供だけ。また、兄弟、姉妹、親戚、親、孫が 38.2% で続くなど、頼れると考えているのは家族、親族が多いことが分かりました。その他、同居家族 69.0%、別居の子供 53.9%、近隣、友人 30.8%、医師、歯科医師、看護師、16.1%、地域包括支援センター、役所、役場、7.5%、自治会、町内会、老人クラブ、4.3%、そのような人はいない、3.0% など。2. 介護者が不安に感じる介護。家族が介護を行う上で、特に不安に感じるのは、入浴、先進、認知症状への対応です。しかし、介護度が軽い、要支援1、2に限ると、外出の付き添い、送迎など、掃除、洗濯、買い物などを不安に感じる人が多い結果に、家事など日常生活の支援をする介護職のニーズも、高いことがわかります。これからの高齢社会を見据えて策定した同計画は、市のホームページでも公開しています。6ページ、右下にホームページの QR コードがあります。